はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた一階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。これを聞けばですね、プロ棋士になれますよということで、なんかね、投資のアカウントみたいな歌い文句になっちゃいましたけど、はい、ですね、軍曹ですねという異名を持つ永瀬先生の、まあ、ことをね、喋りたいなと思ってまして、この方はですね、めちゃくちゃストイックで、まあね、他人から軍曹と呼ばれてたり、将棋はですね、才能じゃなくて努力ですと言い切る方なんですけど、ですね、毎日10時間以上ね、将棋の勉強に費やして、年間5000時間を20年間ですね、続ける方なんですね。まあ、続けた方なんですよね。ということなんで、まあ、ここまでやればね、多少の才能は必要だと思うんですけど、将棋のね、プロ棋士になれるよっていうことで、今からでもね、奨励会の規定、年齢の規定とかで間に合うよっていう方はね、一年発起、頑張ってみてもいいんじゃないかってことでね、紹介させてもらいますと。はい、ですね、永瀬流のプロ棋士になる方法ってことなんですけど、小学生時代からのね、将棋の勉強量と、まあ、勉強方法について流していくんですが、小学生時代はですね、平日5時間、休日は7から8時間。中学生時代は毎日7、8時間ですね。将棋道場に通って、残りの時間はネット対局と。で、まあメインはですね、対局、詰将棋がっつりとかじゃなくて、ほぼほぼ対局に費やして、1日10から30局。で、詰将棋はやらずに棋譜並べは、1日2局から3局。で、高校生時代はさらに増えまして、毎日10時間前後の勉強ですと。で、これまた詰将棋は特にやらずに、棋譜並べは2、3局。で、メインはもっぱら実践で、やっぱりですね、10局以上、30局未満ということで、はい、皆さんもこれをやってくださいということなんですけど、なかなか厳しいですよね。多分ね、ニートで1日やることない人でも、10時間ね、同じことをやるってめちゃくちゃきついと思うんですけど、普通にね、小学校とか中学校通いながら、学校行って帰ってきてからね、5時間とか8時間とか捻出してるわけなんで、もうほぼね、趣味ないですよね。多分たまに1年でなんか、東大受かりましたみたいなこの勉強法とか、テレビでやったりしますけど、ほんとトイレに何かあってとか、ね、その隙間時間を全部なんかの勉強に当てるっていうのはありますけど、将棋でね、この対局メインってことはどうなんですかね。当時スマホもね、今みたいに高性能なものが普及してるわけでもないので、ずっとね、こう机とか何かにかじりついてひたすら対局をするしか多分ないと思うんですけど、それをね、小学生時代からずっと続けて、こうプロになってからもほぼキープしてるっていうのはね、もうまさしく軍曹っていうのがこういうところに、現れてるわけですよね。で、ご自身もですね、その高校生だった時に三段リーグをね、戦っていらっしゃるんですけど、その時もですね、毎日10時間以上勉強して、で、17歳でね、プロ棋士になっているということですね。で、まあ、この辺はね、やっぱり勉強量というか、何かに費やした時間っていうのは、成功に結びつくっていうのがね、まあ、現に提唱されてるというか、論文レベルであんのかわかんないですけど、そういう本もね、まあ啓発本とかに多いのかな、ちらほら出てまして、俗にはですね、1万時間の法則っていうのがあるんですよね。で、これ何かっていうと、まあある分野でスキルを磨いてね、一流として成功するには1万時間もの練習とかね、努力、まあ、学習みたいなものが必要だということで、逆に言うと1万時間ね、その一つのことに費やせば、あらゆる分野でプロになれるという考え方なんですね。 まあ、全員が全員ね、1万時間費やしたらなれるってわけでもないんですけど、こう費やすことによってなってる方がね、実績として多いってことですね。現にですね、モーツァルトとかビル・ゲイツさんはですね、まあ、そういった成功者と言われる方々は、その成功するまでにね、1万時間の下積み期間があったと言われているそうですし、そのエリートなね、演奏家、そのピアニストとかバイオリニストみたいな方々も、20歳までに合計1万時間の練習を積み重ねた人が多いという結果になっているそうですね。なので、永瀬さんがね、まあ、この法則を知ってか知らずか、まあ、自分でね、そんだけ没頭して、1万時間以上ね、将棋に当てて、で、晴れてプロになってってことですよね。で、まあ、この1万時間ってね、どんぐらいだって話なんですけど、じゃあ、例えばね、今から、社会人でも学生でも何でもいいんですけど、隙間時間で何か一つのことをやってね、1万時間達成しようと思ったらどんぐらいかっていうと、例えば毎日3時間だとすると、大体3時間で1年365日だから、まあかけると1100時間弱ぐらい、1100時間前後ですよね。なので10年ぐらいですね、続けると1万時間になりますと。で、毎日5時間だと5年半ぐらいですね。で、毎日10時間ぐらいやると、3年弱で済むっぽいですね、計算すると。でこれに関してはすごいなと思ってて、ちょっと自分の話をするとですね、中高、私一貫校で、まあまあある程度進学校みたいなところに行ってたんですけど、やっぱりその受験勉強期にね、高2の終わりから高3に差し掛かると、特に夏休みは1日10時間勉強しなさいと、まあ、言われてまして、でよしと思ってね、まあ、やるわけですけど、10時間ね、その科目変えてもですね、数学2時間やって、で、今で言うと共通一次、センター試験、ちょっとわかんないですけど、それの勉強でなんか別の分野やって、国語とかやって、で、今度物理の勉強やってとかね、細切れにしても10時間やるって、めちゃくちゃ大変だったんですよね。で、夏休み期間ね、毎日できたかっていうと多分そんなことはなくて、サボったりしながら、まあ10時間できた日もあり、やらない日もありっていうことでやってたんですけど、まあこのね、将棋っていう、まあある意味将棋でしかないその分野でね、毎回対局開始ってやると同じ局面、駒の並びが、初期配置があって、それをね、こうひたすら同じことやって、で、勝っても負けても多分振り返りをして、で、毎日10時間っていうとね、ちょっと常軌を逸してると思うんですよね。これがね、どんだけやばいかっていうのは、なんか一週間でもいいんでね、ちょっと時間取って何か一つのこと、別に将棋でもいいし、将棋じゃなくてもいいんで、毎日10時間同じことやるっていうのをね、ちょっとやってみれば、この永瀬さんのね、努力がいかにすごいかっていうのが、身に染みてね、多少はわかると思うんで、皆さんもね、やってみてほしいですよね。で、このですね、まあ、永瀬流のプロになる方法っていうのは、まあ、界隈では結構有名、でして、まあ、よくね、その永瀬さんの対局に対して、まあ、アベマとかでね、プロ棋士とか女流棋士の方々が、まあ、コメントとかしてたりするのがあるんですけど、例えばね、木村和樹さんで言うと、1日10時間をね、こう何年もっていうことに対して、慣れるとは思いますけど、慣れる保証はないよね、と。で、中学入って毎日7、8時間って、いつ寝るの?とかね。まあ、だらだらやってね、8時間とかは可能だと思いますけど、その、積む積まないみたいなね、ことをずっと考えて、まあ特に三段リーグとかでね、そのもう、これ勝たないとプロになれないとかっていう、もうその紙一重のところって、神経すり減らすってことやってて、7、8時間っていうのはね、普通は不可能だと思うんですよね、と。プロだってね、1日7、8時間の対局1回やったらヘロヘロになるのをね、毎日やってるということがすごいなと。まあ、あらゆる分野でもね、これぐらいやればなれるんでしょう、と。まあ、ただね、これだけやってもプロになれない人もいると思いますけどね、みたいな発言とか、あと、木村和樹さん自身もですね、その三段リーグの時には、私もこれぐらいやりましたよとか、詰将棋だったり、棋譜並べだったり、みたいなことは、 おっしゃってますね。あとは黒沢レオさんとね、武部さゆりさんの時の会話もあったりして、黒沢さんがね、永瀬さんって年間で言うと5000時間ぐらいやってて、商業やってて、でこの5000時間っていうとね、結構すごいってことで、人が起きてる時間が大体それぐらいらしいんですよね、日割りすると。でそれをね、20年ぐらいも続けてるっていうことらしいですよと。で、まあ、計算するとね、1日14時間ぐらいやってることになるらしくて、趣味とかないんですかねみたいなね、武部さん掛け合いしてて、まあ漫画とか読んだりすることはあると思うんですけど、多分1日30分もないんじゃないですかねということでね。で黒沢さん曰くですね、永瀬さん以上にね、この同世代で努力した人はいないでしょうと断言されてまして、まあ関西は分かんないけど、少なくとも関東のプロ棋士ではもう永瀬さんが随一だと、努力量に関してはみたいなことをおっしゃってますね。であとは鈴木大輔さんですね、はですね、まあそこまで勉強すればね、強くなるんだというお手本ですよねと。で自分もね、あの永瀬さんほど勉強できていたら、タイトルね3冠以上は取れてたかもなみたいなこともおっしゃってて、まあ鈴木大輔さんはね、いわゆる天才タイプで、まあご自身曰くその奨励会入ってからもそんなに将棋の勉強しなくても、まあスイスイ勝てちゃったタイプとおっしゃってるんですけど、まあ永瀬さんをねこう立てて、あれだけ勉強できるっていうのもすごい才能なんですよということをおっしゃってますね。まあその通りですよね。まあやっぱりね、将棋が大好きというか、もうストイックなんでしょうね、永瀬さんは。あの今は知らないですけどね、当時はその指導対局でもね、小学生相手にガチでやって、泣かしちゃうほどね、その真摯に向き合う姿勢っていうのがあったりしてね、もう何回も言いますけど、まあ軍曹ですよね。でまあやっぱりその思考をね、将棋だけにしたいのか、永瀬さんといえばね、大のバナナ好きとしても知られてまして、最後にねこれご紹介するんですけど、世の中で一番怖いものはとね、あのインタビューで聞かれた時も、この世からバナナがなくなることと答えるほどらしいんですよね。でめちゃくちゃねバナナ好きらしいんですけど、まあ多分ね、あの食べ物のことあんま考えたくないとか、まあ栄養が手軽に取れるってことでバナナを好きなのかなと勝手に思ってるんですが、あのね、棋王戦のね、タイトル戦戦った時に、バナナの量がえげつなくてですね、これご紹介するんですけど、まず第1局目にですね、おやつに3本注文しましたと。まあおやつの領域を超えてますよね。多分下手な OL より、この軽食だけで食べてると思うんですけど、3本食べてますと。で続く第2局では午前と午後に注文してて、この日は合計5本で、第3局は午前と午後のおやつにバナナ注文して、でお昼ご飯もね、昼ご飯プラスバナナを追加してまして、この日はね、なんと合計8本のバナナを食べてますと。で第4局は 7.5 本、半分残したっぽいですね。ということで、あるね、棋王戦のね、タイトル戦だけで合計 23.5 本のバナナを平らげたということでね、まあ将棋界だけじゃなくてね、こんなバナナ好きな人はいないんじゃないかなって思いますし、なんかね、バナナの CM とかね、来ればいいのになと勝手に思ってるんですけど、それぐらいね、なんかこう、まあ尖ってますよね。個人的にはこのキャラクターめちゃくちゃ好きでして、まあやっぱやっぱりね、この一つのことに真摯に向き合う姿勢というか、先日ですね、あの藤井聡太さんとね、タイトル戦やった時も、ほぼほぼ勝ってたけどね、最後こう積み逃して大ポカして、もう頭かきむしって悔しがってる様子がね、ありましたけど、ここまでやってるからんだけ悔しいんだろうな、というのがね、やっぱこういう背景を知るとね、わかりますよね。あの中継だけね、切り取って、何あんな悔しがってんだってね、あの思うのはまあ簡単ですけど、こういう背景を知ってね、見ると本当ね、もう涙もんな方もいたと思うんですよね。はい、っていうのがあったんでね、ちょっと永瀬さんの、そういうエピソードを紹介させてもらいましたし、まあこれを聞けばね、プロ棋士になれるっていうことで、皆さんもね、まあ何かしらのプロをね、あの目指してみてもいいんじゃないかなと思いましたと。 はい、いうことで、じゃあ今回はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。